6ページ、星名大輔議員、国際化の推進について。質問、外国人日本人関係なく、同じ市民として、道で会えば挨拶を交わし、地域行事に参加する。そんな多文化共生の街づくりを目指してほしい。質問5つ。質問1。外国人の状況と今後の見込み。答弁。令和7年1月末現在、市内の外国人は396人で、人口の 0.8% を占めています。令和4年度以降、東南アジアから労働目的の20代の外国人が増えており、今後もその傾向が加速するものと見込んでいます。質問2、事業者の外国人材受け入れを支援する考え。答弁、人口減少による人材不足が課題となっていることから、受け入れ企業や仲介業者にヒアリングを行い、企業向けの新たな支援策を検討しています。質問3、外国人観光客の状況と受け入れ促進に向けた取り組み。答弁、外国人観光客の状況は、令和5年度は来訪者数8万333人、宿泊者数4351人、令和6年度は1月末時点で来訪者数11万1697人、宿泊者数5626人です。受け入れ促進として、令和2年11月に文化観光推進法に基づく地域計画の認定を受け、日本遺産や大地の芸術祭を積極的に発信しており、文化観光が産業の柱の一つとして成長することを目指しています。質問4、多文化共生に向けた取り組みの現状と今後。答弁、外国人に配慮し、市の窓口には通訳システムを、市のホームページには自動翻訳機能を搭載しております。また、昨年開催した大地の運動会では、多国籍の方々と地域交流を行い、多文化共生の一歩となりました。今後も外国人が地域活性化に大きな力を発揮するものと考えます。質問5、国際交流の現状と今後についてお伺いします。答弁、イタリア、コモシア、クロアチアなどとは民間レベルでも交流が続いています。市民の国際交流に対する理解は深まってきていると感じており、交流がより一層活性化することを期待しています。図、中学生が作成したイタリア・コモシとの姉妹都市締結50周年記念ロゴマーク。図の説明。左に日本の地図、右にイタリアの地図があります。十日町市とコモシの位置に目が描かれ、十日町・コモのアルファベットが眉毛になっています。鼻と口が描かれて、笑顔のイメージのロゴマークです。図、終わり。6ページ、山賀雄平議員、JR 東日本品川発電所の水利権更新と中学校再編について。質問、令和7年6月に更新予定の JR 東日本品川発電所の水利権について、データセンター誘致、新幹線チケット配布など市民のメリットとなることを、JR 東日本へ要望できないか。答弁、データセンターの誘致につきましては、地域の雇用創出や経済活性化につながるものと認識しており、地域の発展にとって重要な施策の一つであると考えます。今後も将来にわたり相互に発展できるような具体的な誘致等の施策があるかどうか協議していきます。なお、新幹線チケットの配布については、市及び JR 東日本にとってもメリットのあるものではないので、実現は厳しいと考えます。 質問。中学校再編について、中学校の生徒会などを通じて、再編、理想の中学校のあり方について考えてもらう討論会を開いてはどうか。答弁。学校の再編など特定の課題については、生徒たちが事前学習により前提条件を理解しておく必要があります。また、議論の過程や結果にプレッシャーを感じることもあります。生徒の本文を考えれば、まずは学校の各教科をしっかり学ぶこと、心身の成長を促すことであります。よって、大人が子どもたちのことを考え、結論を出すことが重要であると考えます。生徒たちには、方向性が見えた段階で、理想的で学びを深められる学校について考えてもらいたいと思います。質問。AI を使うなどの特色ある教育について市の見解は？答弁。AI の活用は、学習の幅が広がる、教職員の負担軽減につながるなどの利点がある一方で、AI が導き出したままの回答を用いるなど、子どもが思考することを回避してしまうことが懸念されます。今後の AI 技術の動向を注視しながら、活用を推進していきます。図。十日町の中学校の将来を子どもに考えてもらおう。AI で画像を作成。図の説明。中央に大きなテーブルが置かれています。7人の子どもたちがその周りに椅子を置いて向かい合って座っています。図、終わり。7ページ、小島武雄議員、十日町市の将来について。質問、農業も基幹産業の一つであると市長もよく発言されており、私も間違いないと思います。しかし、農業の現状を見ると、後継者を育てることができない経営状況の農家が多いと思われます。魚沼産コシヒカリは当市のブランドであり、次世代に継承していくことが重要です。十日町市に生まれ育ち、骨を埋めることができてよかったと思えるような十日町市にしたいのですが、市長のお考えを伺います。答弁。農業は国土保全や食料安全保障などの国策により、他の産業に比べて手厚い支援がなされていると考えています。また、ビジネスチャンスという観点では、未開拓の分野があるのではないかと感じています。市の農業の状況としては、平成17年の合併以降の農家数は6200戸でしたが、現在は3900戸と4割減少しました。一方で、認定農業者数とその耕作面積は2倍と大きく増加しました。これは、積極的な補助整備や各地域での農業従事者の法人化や経営規模の拡大による成果と捉えています。特に市町村合併当時に21だった農業生産法人は直近で52法人と大きく増加しています。今後はこうした法人への農地の集積と集約を推進し、基盤整備やスマート農業による生産性の向上、コスト削減の取り組みが重要になると考えます。なお、出納においては、仮渡し金をはじめとした米価格の上昇により、令和4年から農業産出額は増加に転じており、今後も高い水準が維持されるものと捉えています。また、新たな担い手として、地域おこし協力隊の卒業生などが就農し、米のブランド化や6次産業化にチャレンジしながら地域づくりに取り組んでいる方が増えています。そのような自ら頑張る農業者をサポートすることが市の大きな役割の一つと認識しています。写真、農業も市の基幹産業の一つ。写真の説明、水の張られた田んぼに8畳上の田植え機で田植えをしている様子です。写真終わり。 7ページ、滝沢定近議員。関口市政4期16年3事業の当初目的とその成果について。質問、関口市長の4期目が今年4月に終了します。これまで1期目議員として一般質問を欠かさず行ってきました。そして今回がその最後の16回目となります。そこで以下に示す3事業について、各事業における当初の目的と、ここまでこれらを行ってきての成果について質問します。質問3つ。質問1。中心市街地活性化事業について。答弁。暮らす人、訪れる人、活動する人を増やすことを目標に、民間事業者の皆様と共に取り組み、アップル十日町や、イコテ、子育て支援施設を整備しました。また、文次郎や十次郎を整備し、十日市や高校生が主体となるイベント等を開催しています。文化芸術の発表等の場として團十郎を整備し、街中への利便性向上のため立体駐車場も整備しました。今後も継続的に賑わい創出に取り組んでいきます。質問2。大地の芸術祭事業について。答弁、大地の芸術祭は、市民の誇りや新たなチャレンジ精神が育まれ、地域おこし協力隊のスムーズな受け入れや、外部応援団からのふるさと納税の増加などにつながりました。芸術祭は、国や世界からも注目され、地方創生や関係人口の創出、移住、定住者の増加など、成果が現れていることから、市の重要な政策の一つと実感しています。質問3。地域おこし協力隊事業について。答弁。平成21年度の事業導入から105人の隊員が活動し、退任後の市内定住者は63人、定住率は 73.3% と高い水準になっています。これは、一般社団法人、里山プロジェクトの充実した支援等によるものであり、ふるさとづくり大賞の団体表彰、総務大臣賞も受賞しています。今後も地域おこし協力隊を積極的に配置し、この地域に活力を生み出す人材を増やしていくことが重要であると考えています。イラスト、関口市政4期16年総括。イラストの説明、市役所の建物です。イラスト終わり。